はい、それではですね、鐘をね、3つ鳴らしますので、その鐘の音に、注意を集中してみてください。ございます。はい、今日でね、この3日間のリトリートも終わりますが、非常に、皆さんにとって意味のあるものではなかったかなと思いますね。本当にね、不思議なもので、私はまあ普通は仏教の、ね、瞑想会、自分が主催する、ところで主に話すか、あとはせいぜいカルチャーセンター的なね、朝カルとかで、話しているんですよ、ね。そこでは、大体一定の話をしてるんですけども、やっぱりね、この環境が変わると、その別に環境に合わせて話すつもりではないんだけれども、自然と私自身がちょっと違う視点に立つことができて、でそこから話すと、普段鎌倉の日本庵なんかで話しているよりか、ちょっと違う視点で話すから、よりクリアになるっていうね、面が非常に強いんですよね。で、特にね、それが一番激しく出るのが、特にインド行った時なんですよ。インド行くと、ここに、何人かはね、一緒についてくるんですけどね、ずらっとインド人が並んでね、顔の濃い人たちがね、並んで、で、もちろん英語で話さなきゃいけなくて、でも環境は、大体チベットのね、チベット仏教関係のリトリートセンターなんで、後ろにチベットのすごいブッダがね、いらして、そういう非常に普段と全く違う環境で話すと、なんていうかな、で、しかも英語ではないですか。で、そうすると、ちょっとね、クリアに、いつもの日本語のダラダラダラダラした話よりか、私もね、なんか不思議と何か内側から湧いてくるものがあって、でそれはあれ、これ日本語で喋ったことあるかなって、実はないんですよ。日本語で喋ったことがないことがなんか英語で出てきちゃうっていうね、非常に不思議な経験があるので、私の英語のダルマトークね、聞きたかったら英語のサイトを見てもらったらそこにあります。以前のね、インドで、リトリートで話したことですけどね、ただ最近全然行ってないんで、もうちょっと古くなってるんですけどね、また今年の秋からね、復活する予定ですので、今日本語でかなり突っ込んだことを話しているので、それを英語で話したら結構インパクトあるんじゃないかなと思いますけど、それは今年の秋の話ですね。でそれで、今回ね、インドでもなくて、このキリスト教のね、の中で、でしかもね、大体よく知った人と、もちろんね、初めましての方もいらっしゃいますけども、でその中で話すと、ずっとこの何年間か、突き詰めてきたエンスとエッセっていうね、この問題がより深く 深めることができたかなと思います。でそれでこのエンスとエッセイというのはもちろんね、柳田新婦から教わった言葉なんですけども、まあ柳田さんとここはここではあんまり対話っていうのはできないんですけども、まあ、特に朝からでねもう 3,4 回もガンガンしてますからね、もうそれもたっぷりと時間かけてね、皆さんの前でね、でそうすると本当に深まってきて、でそれが、初日にも言いましたけれども、私のその理解に非常に役に立つっていうか、まあ、私が今やろうとしていることを、これは、単に仏教のある伝統の延長上じゃなくて、まあ、主に2つの、ね、伝統に従いながら、もっと仏教全体としてのね、深め方をしようとしているですよ。でその時に、まあ、決定的だったのはやっぱり永井仁さんとの出会いと。でそれを裏付けるかのように、柳田、ね、神父との出会いによって、まあ、ある世界観がね非常にクリアになってきた、ね、だから当然永井さんと柳田さんとはもちろんシンクロしますから、でそこがねもうなんかみんなで一気にある世界観をみんなで深める、私も永井さんも柳田さんもいうようなね、いう形がここ何年間かずっと進行してきて、でそれが、まあ、今回ねある一つの頂点に達したかなっていうね、気がしますね。でそれで今回のねリトリートのテーマっていうのが、宗教というのはそういうことではないよね、実感できるものじゃなかったら意味がないよね、じゃあそれには実感するためにはどうしたらいいのっていうことで、まあ、2つの切り口があるでしょうっていうね、で一つが世界観ですね、それがまあエンスとエッセなんですけども、でそれでその非常に大きな世界観っていうものがはっきりした上で、で問題はそれを頭だけでね、概念だけでそうやったってちょっと虚しいだけで、それを裏付ける、実体験ですね、実体験、それがどうしても、必要になってきて、その実体験っていうのが、体の内部に入ること、体の内部に入って微細な感覚を、マインドフルに感じることと、それと慈悲ですね。で今回はねちょっとしかできなかったんだけども、これをもっと突き詰めると、呼吸のマインドフルネスになって、呼吸のマインドフルネスっていうのはね、なんていうのかな、いわばスポーツ感みたいなもんなんですよ。なんか非常に全部が道路とか何かが整ったところで一気にギューって前に進んで、だからもう我々というのはそんなにきれいに整った道路を走れるだけじゃなくて、砂利道とも走んなきゃいけないし、なんかもう 泥水のとこも走んなきゃいけないしっていう、まあ、そういうリアリティのところを走るにはね、やっぱり体の感覚と慈悲っていうのが一番大事で、で体の感覚と慈悲が整った後に吸って吐いてに気づくと、もう一気にいくっていうのが大体の私のまあなんていうかな、体感してるところですね。ですか。なので、まあ、この、リトリートでは実践としては主に体の感覚と、慈悲をやりました。ね、まあ、もちろんアナパナサティというのは呼吸瞑想もインストラクションを一回入れましたので、まあ、大体皆さんも分かると思いますから、まあ、それは各自でやってみてください。いいですね。でそれでね、このまあエストラゴトということは、 ずっと、まあ、今回もずっと言ってきたようにある宗教の伝統によって教団によってということになってるよねっていう話の何とも言えない虚しさですね。でここに手を突っ込まなかったら、まあ、全てまあ一応うまくいくわけですよということになってるってことでね。それちょうど野球やサッカーみたいなスポーツと同じですよね。だからサッカーのゴールに球を放り込んで1点にした、これ何の根拠もないわけですよ。何の根拠もない。なぜって、なぜそうなのか、そう決めたからだけの話なんですよね。そう決めたからそうしましょうって話 でそう決めた上でサッカーっていうスポーツが成り立つ。まあ野球もみんな同じですよね。だからスポーツとかゲームだったらばそういうふうに決める。まあ将棋も同じですよね。将棋の駒勝手に動かすわけいかないわけですよね。もうルールがあって、そのルールを受け止めた上でこうやって動かしていった上での話で、からじゃあこの将棋のルール誰が決めたのって、まあどっかで決めたんでしょうか。それをお互いに受け入れたところで将棋の世界が成り立つわけですよ。じゃあ宗教っていうのはそんなもんなのか、宗教っていうのは西の方にお浄土があるよねとただ決めただけなのか、ね、決めただけだったらちょっと危ういですよね。だってそれはあるのかないのか分かんないんだからね。だからで一応そういうふうに決めたよねっていうことで全てが回ってきたんだけども、もうあらゆるところでそれが限界に来ちゃっているわけね。でそうじゃなくて、じゃあそれをじゃあ本当に西の方にお浄土があるのかを確かめようよ。でだから確かめるためにはまずはこれ単なる取り決めだよね、単なるということになってるよね、たとえそれが経典に書いてあったことでもね、浄土系仏教の経典には書いてあるわけです。そういうことがね、だとしてもでも それを全然実感できない自分をまずは認めようっていうところから始める。でこれはものすごい抵抗を受けます。当たり前ですよね。そしたらちょっとみんな不安になるわけですよ。なぜかというと実はみんな全然実感できてないのがリアリティだからなんですよ、ね、だけどそれじゃああまりにも頼りないわけで、じゃあ仏教でも、ね、キリスト教でもそんな頼りないものであるわけがないわけですよ ね。だから、まあ、キリスト教の場合亡くなった人が復活をする、それ単なるということですか、ということになってるって話ですか。だったら非常に危うい。だけども、まあ、今朝も言いましたけども、イエス様自身がね、まあこれは昨日のもう私も引用して、新聞に引用されたけども、ね、ヨハネの11の25、26ですね。まあもうこれもうクリスチャンの人はもう何百、何千回ってね、聞いてきた話ですけども、私、イエスね、私は復活であり、まあ、蘇りであり、命である。そして私を信じる者は死んでも生きる。で生きている私を信じる者は生きていて私を信じる者は決して死ぬことがない。だから死んだ人は生き返るし、生きている人は永遠に死ぬことがない。これ世間の常識と真正面からぶつかっちゃいますよね。普通は死んだ人は死んだままだし、生きた人はやがては死んでしまうしね。だからそういう世間の常識から真正面からぶつかっちゃう、そういう出来事をただ設定しているだけ でただその設定をまあ何か分かんないけど信じるっていうことが信仰なのかではないんですよ。でだってここでもうすでにイエス様って自分は誰かってもう告白しちゃってるわけじゃないですか。フーアムアイっていうね、じゃああなたは誰ですかって、私は復活であり命である、そういうことですよね。だからそうなるともうなんていうかな、皆さんは、ね、イエス様は特別な人だから復活されたけども、私は特別じゃないから無理でしょうってね、それは許されないわけですよ。そしたらそれはイエス様を信じてないってことになってしまうから、ね、 でもなかなかきついですよね。だこういう言葉は世間の常識、まあ、私の常識、あなたの常識からぶつかるから。で、そうなんだけども、まあ、ここで、もうヒントを与えているわけですよ。与えまくっちゃってるわけですね。だから本当にね、不思議に、まあ、私もそんなには聖書ね読んでないですけども、もうあらゆるところでイエス様はヒントを与えまくっちゃってるのに、でもなんでこのヒントが全然通じないのってね、まあ、そんなこと言ってブッダも同じなんですけど、ブッダもヒントを与えまくってるんだけども、このヒントが全然通用してないっていうのがね、が実際のキリスト教会、仏教界の現状だと思うんですけども、まあ、だからここでは復活であり命である、それがイエス様の本質であるって言われている。でそれを、ただこれだけでちょっと抽象的すぎるから、でそれをもうちょっと、分かりやすくっていうのがエンスとエッセなんですよですね。でそれでも要するに、エンスの世界っていうのは一体何かって言ったらば、この私らが世界っていうのはこういうふうになんか客観的に存在するよね、してるよね、そう思ってる世界なんですよ。ですか。そしてその客観的に存在してるよねって思って、私がいようがいまいが、あなたがいようがいまいが、そういう世界があって、でそういう世界の中に私らはオンギャーって生まれてきて、ね、でそしてある何年間がこの世界に、存続して、そして消えていく、ね、そしてこの世界の中に、まあまあ、何千人、まあ、何十億人ですね、いるんだけど、まあ、一応それじゃから、まあ、いや一応100人として、ね、100人いるとして、でその100人のうちの1人が私であり、でもう1人が佐藤さんであり、鈴木さんであり、田中さんであり、ね、でそういう中の1人が私の全てなんだっていう、そういう世界観ですね。何を当たり前なこと言ってるのって、いやそれ以外何かありますかってじゃないですかね。机があって、椅子があって、天井があって、ね、柱があって、佐藤さんがいて、田中さんがいて、で山下がいて、ね、でそういうふうに世界っていうのは存在している。となったらこの山下っていうのはこの単なる肉体なんですよね、そして肉体の一部が脳みそ でその脳みそがいろんな思考とか感情を生んでるよ ね。でそれが私だったらば、まあ、1900何年に生まれて2000何年に死んでいく、何年かは知らないですけども、でその間だけ存在して、でそれでそれが終わったら、まあ、どこをどう考えたっていなくなってしまうわけね。でそしたらこ のイエス様が言われた私は復活であり命であるっていうのとは違うわけですよ、ね、でこの場合ここで、イエス様が言われているのはイエス様っていう一人がそうだって話じゃないじゃないですか、ここではね。で何て言われてるか、私を信じればっていうか、私のこの私が提示するこの真理を受け入れるんだったらば、あなたもそうなるんだよって話になってくるわけですよ。いいですね。だからなんかもうなんかわけわかんないけど、まあ、とにかく信じますって話じゃないわけですよ。あるイエス様が提示している真理を受け入れたならば、その時あなたの世界観がガラリと変わるって話なわけね。ガラリと変わるから、その時に本当に死んだ人は生き返り、 生きてる人は永遠に死なないっていうのが事実になるわけですね。当たり前にですか。だからこの言葉は世間の常識から真正面からぶつかるんだけれども、イエス様が提示する真理を受け入れた途端に、そのがらりと世界観が変わって世界観が変わったところでは、死んだ人はよみがえり、生きている人は永遠に死なない。つまりそれどういうことかというと、あの人は死んじゃったよねと思ったけども実は死んではいなかったっていう、そういう話ですね。で、私らは、生きている人は永遠にってことは、私らは何年間か生きていてやがては死んでしまうと思って、だからそういう仏教ではそれを生死を生死って読み方するんですが、生と死でね、生死っていう読み方するんですけども、そういう生死の世界を我々は生きていると思ったけども、生死の世界の存在だと思っていたけども実はそうじゃないんだっていうことですね。だから今まで80歳で生きると思ってたのが、80歳が永遠にずっと生きるって、そういう話をしているわけじゃないわけですよ、ここでは、ね。じゃあこのイエス様が言われる私を信じる、つまり私が提示する真理を受け入れる、だから世界観を受け入れる、でその世界観って一体何なのって言ったらば、このエンスの世界、ね、で私らはもうこれが客観的に存在する世界だと思い込んできた、ね、この世界観ではない。で今朝もちらっと言いましたけども、この世界、私らは世界というのはこういうふうに存在するんだってね思い込んじゃってる世界のことを、お釈迦様は何て言われたかっていうと、一つの家だって言われるのね。でそれでこれね、非常に有名な、教えなんですよ。ちょっと待ってね。あった。はい。これね、ダンマパダっていうね、北京っていう、お釈迦様が言われたことを、大体そのまま記録されている、ね、お経の一つで、簡単に岩波文庫とかね、そういうところで簡単に手に入るから、興味あったら読まれたらいいかと思いますけども、パーリ語っていうね、サンスクリットと並ぶインドのクラシカルな言語で書かれていて、大体、南の方の仏教の人たちは大体こういうのを暗記しているわけですね。で、有名な箇所はね、私らでも何だとなく日本語でも英語でも勉強してきたんで覚えてるんですけども、こういうことを言うんですよ。これは本当にね、ちょっと聞いてくださいね。これね、ちょっと私は友人の人がFacebook に引用してたんでちょうどいいやと思って、私は家屋っていうのは家ですよの作り手、を求めても何も見出すことなく多くの生死の輪廻を経た。繰り返し生まれることは苦しみである。家屋の作り手、それは生死輪廻の原因よ。あなたは見出された。再び家屋を作ることはない。あなたのすべてのたるきね、家のね、折れて棟梁は、壊れた、心はすべての事物から離れ割愛の滅人を得た、ね、だから要するに、そういう家をが作られてきて、でその家の中に閉じ込められてきた。でそれでこの家が今この家を作った人が分かったんでこの家から解放された。じゃあこの家を作った人は誰なのって言った場合に、普通割愛っていう言い方をするわけ。割愛っていうのは欲望だけどもっと強烈な欲望ですね。だからもう喉が渇いて渇いて渇いて、 それでどうしても水が飲みたいっていうような発するような欲望のことを、言います、ね、だけどもこれもこの文章もね本当にあらゆるレベルで解釈できて、で一番つまらないレベルね、つまらないレベルは要するに人間が欲望がダメなんでしょうっていう、そういう単純な話にしちゃうんですよ、ね、欲望がダメなんでしょう、だから欲望が全ての苦しみを生んだんだから欲望をとにかく減らせしていけば、そういうまあ仏教の場合、まあ、仏教というかインドですね、インドの場合は意味もなく繰り返し繰り返し生が続いてきたって、まあ、捉えるわけですよ。でそこからどうやって解放されるかっていうのがインドの宗教の基本ですけどもね。でじゃあその繰り返してきたのはなぜかって言ったらば、割愛っていう、まあ割愛っていうのは強烈な欲望だから、まあ、欲望なんですよ、欲なんですよ、なんだって。だったらばじゃあ欲をなくせばいいんだっていう非常に単純な話になっちゃって、でまあもう本当にもう私は全て欲を捨てますっていうね、いうような話になる。だからこれはね機能しないんですよ、機能しないわけ、なぜかって、まあ、現代人にたくさん欲があるからとかそんな話じゃなくて、でなぜかって言ったらもう簡単な話で欲をなくしたいっていうのが欲なんだから、ね、もうそれで終わりなんですよ、もうそれで一発で終わりなわけね。だから輪廻を断ちたいんだなんていうのがもう欲なんだから、それで永遠に続いていっちゃうわけですよ。でそうするとこれはそんな単純な話じゃないのね。だからなんか欲があってそれで家を作りましたっていうことではなくて、でどういうことかっていうと、私らは今今日ずっと話しているようにエンスの世界ですね、客観的に世界があるっていう、そう信じ込んじゃっている世界、ね、でこれが錯覚なんですよ、錯覚なの、ね、でそうではなくて、じゃあこの錯覚はどっから来たのかっていうことで、そうなるとね仏教って結構強いんですよ。強いっていうのは そのメカニズムを解いていくからね。でそれで、私 の禅の先生が内山光照っていう方なんですけども、マリア聖堂の、ね、ところに、内山老子の本一冊を置いておきました。住みと安らいっていうね本を、です。ね、でまあそこで、まあ、私が何回も何回も引用してきたから知ってるかと思いますけども、この世界はどういうふうに作られたかっていうのを、6つのね、まあ、漫画の漫は普通のコミックの漫画じゃなくて曼荼羅の漫を書いて漫画ってやるんですけども、まあ、そういうイラストを6つ並べてこの世界はこういうふうにできてきたよねっていうね、かね、なんですよ。あれはね本当奇跡で、あれは どっからそういう奇跡が起こったかっていうと、まあ、内山光照っていう方は、早稲田のね哲学を勉強された方なんです、まあ、哲学でも関東哲学ですねやって、でその後どういうあれか知らないですけど、カトリックの、ね、学校の先生になったんですよ。で何を教えたのか分からないんですけどね、哲学を多分教えたんだと思いますけどね、まあ、洗礼はされなかったと思うんですけども、だからまあキリスト教に深く関心があるからわざわざカトリックの先生になったんだと思いますけども、でその後に禅僧になったんですよ、ね、うん、でそれでついたのが最高道老師っていう士官多座のもう近代を代表する士官多座のね、もう本当に禅僧らしい禅僧、皆さんが禅僧っていうイメージぴったりの人なんですよね。本当にね怖くてね鬼瓦みたいな顔しててね、内山老師はもう優男なんですけど、優男なんですけども、 佐々木朗希はなんと日露戦争に兵隊で行った人なんてとんでもない人なんですよ本当に。で日露戦争に兵隊で行ってみんなをもうほら大変だったじゃないですか。でもうあの上官がもうビビっちゃってね逃げちゃって、で佐々木朗希っていうのはもう下っ端なのにみんなで突撃しちゃった人っていうねとんでもない人なんですよね。まあそういうあの前奏らしい前奏ね。でそこでまあそれはどうでもいいんだ。それで、そこで士官太座をしてしたね。だから関東哲学あのカトリック、そしてまあ士官太座ね、この3つが合わさった時にとんでもない奇跡が生まれて、でそれがこの世界はどういうふうにできてるかの6つのイラストなんですよ本当に。で私もその6つのイラストをあの大学の終わりの頃、さあこの先どうするべきかいなと思ってた時ね、あの見てやっぱりちょっと雷に打たれたようになって、まあ、全く理解はできなかったんだけど、でもここに何かいわゆるの出口があるなってことは分かった。まあ、要するに若いから出口を求めてるわけですよ、ね。まあ、皆さんあの信仰を持ってる人だから分かる、出口の意味は分かると思いますけども、ね、出口、ここに出口があるなってことだけは分かって、ね、でも具体的には分かんなくて、でモヤモヤしてて、でそれでまあ私もまあそういう士官太座の勉強して、でその後ちょっと行き詰まりがあって。ね、ティクナタハンね、まあ、この修道にはティクナタハンさんのねハンドライティングがたくさんありますけどね、ピースイズエブリステップとかね、まあ、そこにもあるかね、あのティクナタハン氏に出会って、あここに何かあるよねってあって、でそれがマインドフルネスだったから、ね、それでマインドフルネスやって、でマインドフルネスを本格的にやるんだったらちょっとミャンマーまで行かざるを得なくてミャンマーまで行って、でまあそれでまあ、あるその、このいいですか、ミャンマーで発見したっていうのは要するに私らはこのエンスの客観的に存在しているかのように見える世界の中の、まあ、100人いたら100人のうちの1人が、自分だと思ってる、これが自分の全てだと思って。これが私の全てで世界というのはこうなっていると思っていたらそうじゃないんだよね、この世界の外に私はいるっていうことをミャンマーで発見して、でそれどういうふうに発見したかというと、まあミャンマーはねガチで瞑想しますからね、あそこ瞑想しかしないんですよ本当にあのね、あの日本の禅僧っていうのは忙しいんで、ご飯お料理しなきゃいけないし、お接待しなきゃいけないし、お掃除しなきゃいけないし、で草取りもしなきゃいけないし、だけどミャンマーはね草取りはしちゃいけないんですよ、草はだって生き物だからね、生き物だから抜いちゃいけないってなってるし、料理は しちゃいけないんです、まあ、料理はみんな宅発でもらうとかね、あのいう感じなので、だからミャンマーは本当禅僧にとって天国なんですよ、だって瞑想か勉強かそれだけしてればいいのよ、でこんなこと禅僧は絶対許されないんだけども、ミャンマーで許されるかどころかそれをしなさいと言われてね、でそれで本当に私4年間瞑想と勉強しかしなかったんだけども、まあそうやってやっていくと、まあ嫌でも瞑想進むわけですよ、でしかも私はその前がっちりと士官太座やってた人間だから、あのちょっと座禅しないままにミャンマー行っても多分大体進まないんですよ、大体進まないわけだから、座禅をたっぷりとした後にミャンマー行くと一気に進むわけね、で進むとどうなるかっていうと、要するに、まあ、この今言ったでしょ、この世界があるよね、でこの世界の中の これが山下だよねと、まあ、ずっと思い込んでるわけですよみんなね、だけども瞑想進んでいくとこの世界がだんだんとエンプティーになっておけね、エンプティーなわけ、ね、あのどんどん瞑想が進んでいくとですよ、だけどでそれでまあ最後にも完全エンプティーなんだけど、まあ、それをニッバーナっていうんですけども、あの、まあ、ここにも書いてあったネハンですね、あのやって、まあ、まあウォーカーさんの名前で出してまね出されてたけど、まあ、いわゆるのゼロポイントになるわけね、だけどゼロポイントは問題じゃないんですよ実を言うと、ね、真っ白が ゼロポイントが、ね、それが問題ではなくて、実はゼロポイントになった時にゼロポイントを見つめている何かがあるっていう、そこがポイントなんですよ。まあここでね、ごめんなさい、ちょっと仏教分かれちゃうのね。仏教分かれて南の方のね、テラワダ仏教だとこのゼロポイントになっていくのを目的とするわけだけど、大乗仏教っていうのはそうではなくて、このゼロポイントになるエンプティになっているのを見つめている何かがあるよね。でそしたらこの何かっていうのはこの世界の外っていうのは分かりますよね。ね、そしたら今までこの世界の中のこれが山下だと思ってたわけね。でこの山下っていうのはこの肉体じゃないですか。でせいぜい脳みそがあって、この脳みそがシンキングして、脳みそが感情を持っていて、でそしてそれは何年間かね、しか生きない。でそして何年かにこの命、心臓が止まったらそれでこの体は腐っていって消えていく、ね、それで存在なくなる。だからみんな死ぬこと怖いわけですよね。怖いわけですよね。だけどもこの考え方そのものがもしかしたらとんでもない間違いで、でそれをいろいろ考えてもなかなか拉致開かないんだけど、瞑想だと一発で、特にミャンマーの瞑想なんかガチでやるから、でこれが本当に心がだんだん静まっていくと、これがまあエンプティな世界が訪れるんですよ、ね、でゼロポイントの世界ね、涅槃の世界ね。なんだけどもゼロになることがポイントではなくて、ゼロになった世界を見つめている何か、でそしたらこの何かっていうのはこの今までの世界の中の単なるシンキングとかなんかであるわけがないじゃないですか。だってこれはもうきれいに消えてるんだからね。いいですか。で一応テラバダっていうのはこの世界にいる限りは苦しみ続いちゃうから、これが、ゼロになっていくことを目指すわけね。で瞑想でもゼロになるのを目指して、まあそうするとだんだんといわゆるの、まあ、そういう汚れを煩悩と言いますけれども、煩悩がだんだんと、消えていって、煩悩が完全になくなった人のことをアラカンっていう言い方をするんで、アラカンってね、まあ、なんとかラカンさんって、ね、よくあるじゃないですか、ね、百ラカンとかね、まあ、それが最高の人 でだけどもアラカンでも生きている時はね、やっぱり生理的ないろいろあるからあれ でアラカンが完全に肉体が消えた時にもうもう二度と輪廻を繰り返さないっていうね、それが理想とされている、ね、まあだからある意味非常に分かりやすいわけだけども、 でここでね、仏教というのはご存知のように二つに分かれたのね。テラバダと大乗仏教と、で日本はみんな大乗仏教です、ね、でまあ、皆さんねキリスト教徒かもしれないけど、まあ、すいませんご先祖さんはみんな仏教徒なんですっていうか、そういうふうにさ徳川家康に命令されたから、ね、もうしょうがないですそれはね。だから、まあ、皆さんも日本の大乗仏教とは縁のある人たち で、ね、でそれで、じゃあ大乗仏教って一体何なのかって言ったらね、このエンプティになった世界を見ている何かを発見した。そしたら話が全然違ってきますよ ね。今までは私らはこの円錐の世界の存在物ってね、柳さんも言われてたけども、存在物の一つだったわけですよ我々は。机や、まあ、机と私は違うけども、机は単な物質で私は生きてるけどね、まあ、違うけどもある意味同じなんですよ。で机もやがては燃えたら消える、で私も燃えたら消える、やがては消える、ね、そういう意味では消えるわけですよ、ね、でそういう存在物に過ぎないと思ってたら、どうも存在物であるのはもちろんそうですよ、そうですよもちろんね、私もこういうふうに存在してるから、でそうなんだけども、私の本質はこの世界の外にあるよねっていうことを を、まあ、発見するわけなんですよ、ね、でそうするとこの世界っていうのが客観的に存在するよねっていう、そういう思い込みが全部崩れるわけね、崩れるんですよ。ですか。でそれ でそのじゃあ我々はなぜこんなふうに世界が存在する、客観的に存在すると思い込んじゃったのかっていうことを、この内間幸祥っていう人が6つのね、あのイラストで書いていて、でその3番目のところに何書いてあるかっていうと、私らは言葉っていうものを持っていて、言葉っていうものがあまりにもあの通じ合っちゃうわけね。机って言った時に、私が机って言った時に皆さんもある机を想像するじゃないですか。で机が存在するって言ったら皆さんも存在、それを想像、存在できてしまう。でそうすると、なんかまるでそういう世界が客観的に存在しているかのように思っちゃう、ね、でそういう世界を想像する力、映画、私はよく映画を、映画って言い方するんですけども、映画を作る力を私らの、そういう心は持っていて、でそうするとその映画がなんかまるで客観的に存在するかのように思えてしまう。そして私は映画の中の登場人物のようになった時に、それが私らの不幸の始まりですね。それをね、それが4番目のイラストで描かれていて、でそしてそこからもう一回出ることを5番目のイラストに描かれていて、ね、だから3、4、5で一組になっていて、3番目でどういうふうに世界を想像して致命的な誤解をそこでしてしまったよね。そこで私らのエンスの世界が始まって、で苦しんで苦しんで苦しんだ果てに、いや実はこのエンスの世界を作ったのは自分だよねって思って、そこから抜けるっていう話ね。でこれよくね、私はあの映画の比喩を使って、まあ、私一回あの落合陽一っているじゃないですかね、あのすごいヘアスタイルの人ですね、あの人の番組で、まあ、話して、まあ、こういう例えを使ったのね、まあ、庵野秀明さんという有名な監督いますよね、オタクの監督ね、が、まあ、今はね仮面ライダーやってますけど、前はゴジラ作ってね、要するにゴジ新ゴジラという映画を作るわけですよ。ですか。だから庵野さんはゴジラをいかに怖いようにするか、もういろあらゆる工夫をするわけですね。火を吹いたりとかやったりね。でそれでゴジラは東京の街を壊しまくるわけですよ。破壊しまくるわけ。ね、それでエクストラの人がね、ギャーって今にみんな逃げ惑うわけですよ。いいですか。じゃあ庵野さんはゴジラを怖がってるかという、怖がるわけないじゃないですか。自分が作ってんだからね。自分が作ってんだから。いいですか。でそうなんだけども、ある日庵野さんが正気を失うわけね。正気を失って何もかもこれを自分が作ったってことを忘れて、庵野さんもエクストラの一人になっちゃうわけですよ。そして庵野さんは他のエクストラの人たちと一緒にゴジラが破壊しまくる東京の街を逃げ惑うわけ。逃げ惑うわけ。うわー怖っ、ゴジラに踏み潰されるって言って逃げ惑うわけね。それが我々なんですよ。わかります？それがエンスの世界です。ね、エンスの世界というのは単にエンスですじゃないじゃないですか。ゴジラに踏み潰される世界ですよ。それはね、踏み潰されて殺されるって言って逃げ惑う世界ですよ。で、じゃあその時に、そこから逃げるってことはどういうことかっていうと、東京から関西に逃げたらダメなんですよ。関西までゴジラ追ってくるからねダメなの。そうではなくて、そこから逃げるとはどういうことかっていうと、庵野監督が再び正気を取り戻すことね。どういうふうに、ちょっと待てよ、このゴジラ俺が作ったんだぜってなるわけで、ね、俺が ゴジラをいかに怖いように派手に東京の街をぶっ潰すように工夫したのはそもそも俺だったってね、そういう正気を取り戻すわけで、そしてそういう正気を取り戻した後の庵野監督はゴジラを恐れるかっていうと恐れるわけないじゃないですか。わかります？だからもう庵野監督が正気を失うで、正気を再び取り戻すで、庵野監督は相変わらずゴジラが踏み潰している東京の街に物理的にはいるわけですよ。同じ場所に、同じ場所に物理的にいるんだけども、庵野監督がその東京を見る視線が全く違うわけ、ね、正気を失って恐怖に駆られて逃げるのと、再び正気を取り戻して、ね、もう恐怖はそこにはないわけですね。だからまあ、この例えが結構通用するんじゃないかなと思いますね。だから内丸氏 の、その6つのに戻ると、3番目にね、私らがあまりにも言葉が通じ合う、通じすぎるので、何か言葉が指し示すものが客観的に存在すると思い込んでしまった。で、そしてある世界が客観的に存在すると思い込んでしまった。それがエンスの世界です。で、そしてそこにはいろんな存在物があって、で、存在物の一つが山下なんですよ。佐藤であり、田中であり、鈴木であり、ね、で、そういうふうにして、自分を見たときに、その自分っていうものがエゴなのね。我なのね。我なんですよ。我なんですよ。そしてその我っていうものは当然好き嫌いでできている、ね、好き嫌いでできている。そしてその我っていうものは慈悲っていうものは持てないんです。持てるわけないんですよ。もうその我っていうのはもうその世界で精一杯生きるのに大変で、自分のことしか考えられないようにできてるわけですね。他人のことなんて考えられないんですよ、その我っていうのは。だからそこには慈悲はないし、そしてもうその頭の中がフル回転して、どんどんどんどん頭が映画を作っていくから、ね、だからもうその人は頭でだけで生きているわけね。頭でできているだけでできている。だから肉体を失っちゃっている。だから確かにその人に肉体あるんだけども、肉体とのつながりが恐ろしく少なくてほとんどなくて、でせいぜい、肉体の本当に痛みですね、胃が痛いとか怪我をしたとかそういう痛みぐらいしか感じることができないんですよ。それはそういう存在なのね。でそしてその映画っていうのはいくらでも作れていくから、未来の映画、過去の映画、1週間前の映画、ね、1週間前にあの人に侮辱された映画、明日なんかとんでもないこと起こるんじゃないかっていう不安な映画も作って、でそのためにパニックになるわけね。なるわけ。いいですか。そういうもう散々な映画で、でしかもでそれは未来も見通せるから、あのこの肉体っていうのはあと30年の命だなってなってね、30年経ったらもうこの肉体消えてしまうんだなってことになってしまう。だからそれで恐怖で震え上がるわけ。踏んだり蹴ったりじゃないですか。踏んだり蹴ったりそんなに本当に、だからこういうふうに生きたらこれは苦しみ以外何もでもないわけ、この世界っていうのは。だからせいぜいのところあとはなんか感覚を喜ばせるものとかね、であとはなんか贅沢をするためにお金儲けるとか、まあそのぐらいの、あとはもう酒飲もうかね、まあドラッグやるかとか、もうとんでもない世界しか ないんですよ本当に。だからでそれで、まあ、みんな自滅していくわけですね。だからなんていうかな、で そうではない、ね、ことを知ったときに、まず我々は何かっていうと、ね、今言ったこの世界の外に存在している私っていうものを 取り戻したときに、まずは私らは自分のこの体との豊かなつながりが回復される。今までは体なんかほとんど存在しなくて、ねえなんだろう、体の豊かなつながりを回復したら、その体っていうのは微細なエネルギーに満ちた体なんですよ。いいですか。そしてなぜ私らがエゴを持って、慈悲を持てないのか、アガペを持てないのか、ね、もう簡単な話なんですよ。それはだってこの円数のこの円数の世界の一人だとしたら、これはこの人と他の、ね、山下と他の佐藤さん、田中さん、鈴木さんが切られているんだから、ね、だから私と田中さん、佐藤さん、鈴木さんとの関係は単なるライバル関係なんだから、もうある意味敵なわけなんですよ。そんな佐藤さんの幸せなんか知ったことじゃないわけですよ、私らとしてはね。でそうなんだけど、今私らの本質はこの世界の外にあるってことが分かったときに、当然この世界っていうものは全部自分とつながっていることは分かる、ね、でその中に、一見して山下っていう人間と田中とか佐藤とか鈴木とはつながっていないように見えるけれども、とんでもない、実は全部つながっている、ね、だから本当に心の底から鈴木さんが幸せでありますようにっていうことを願う。なぜ？それもまた自分だからです ね。だから慈悲とかアガペっていうのはなぜ持てないのか、当然持てないんですよ、私らがそういう間違った考え方をしている限りは。でそしてなぜ慈悲っていうものがその全てをひっくり返すだけの力を持っているのかっていったら、単なる親切心だとかなんとかっていう話ではなくて、そこで世界観がひっくり返るからですね。からですね。でそれはまあ例えば他人のとてつもない苦しみを見たときに、ね、あ自分は関係ないとするのか、その他人の苦しみを自分として引き受けて自分も一緒に苦しむのか、でそれをしたのがティク・ナット・ハン氏ですね。ティク・ナット・ハン氏はベトナムの戦争でとてつもない苦しみを全部自分と引き受けたんですよ。あの人はすごいですよ。でその時に本人も苦しみますよね。だって普通は私個人の苦しみなのが100人の苦しみを受けようったらとんでもないじゃないですかね。ね、で100人の中に病気の人もいるし、怪我した人もね、あるし、それを引き受けるのがたまったもんじゃないわけですよ。でもそのした時に我々はこの、今までの間違った考え方を乗り越えることができた、ね、そういう構造になってます。だから慈悲とかアガペというのはもう本当に鍵を握るわけですね、はい、でそうやって、もう終わりますけども、そういうふうにしてこの、世界っていうものに対して間違った考え方をしていた、円数の世界しかないと思い込んでいたけども、実は私の本質は、その外にあるものなんだ、ね、となったらばこの円数の世界っていうのは何回も言うけども生と死の世界なんですよ。当然そうですよね。塩素の中の存在物としての私っていうのはある時生まれてある時死んでいくから、生と死から絶対逃れられない存在 ね。でイエス様っていうのはその存在ではないわけね。イエス様っていうのは が立っているところはここではなくてこの世界の外だから、だから私はよみがえりであり、私は命ね、永遠の命であるね、だからイエス様を信じるっていうことはイエス様っていう特別な人間が何か特別だよねって信じるっていうことではなくて、この世界の外にある存在を信じるってこと、ね、だからそれは私自身も皆さん自身もそうだっていうことですよ。だから私をイエスを信じる者は死んでる人もよみがえり、生きている人は永遠に死なないって 言い切れるわけですね。それは当たり前ですよね。イエス様っていう人、特別な人がそうだって話ではなくて、その真理を知った人間は全員がそうだっていう話になってきます、ね、だから、ね、これがとんでもない話ではなく、突拍子もない話ではなく、事実をただありのままに語っているっていうだけに分かってくるわけですね。そしてその、この世界のことを、お釈迦様は家が作った、あの家ね。でそしてその家がを作った、作り手をついに発見したっていうのは、ね、単に何か欲望で家を作りましたって話ではなくて、この根本的な錯覚によってこの家は作られたから、この錯覚が去った時に、この家そのものがなくなるっていうか、この家の中の一人だと自分を規定していたことがなくなるから、ね、だから、まあもう輪廻が繰り返さないと。これどういうことかというと、輪廻というのは普通説明は あんまり、みんなうまく説明できないので、簡単な話でね、私らがこういう演奏の世界の一人だと思うでしょ。そして生まれて死ぬでしょ。死んでいくときに私らはこういう脆い肉体をして、でこれが今崩壊していくわけですよ、ね、それもうたまったもんじゃないわけ、ね、でその時に私らはもう強烈な欲望を起こすわけで、どういう欲望かというと、新しい肉体が欲しいという欲望を起こすわけあ、ね、新しい欲望、これが最大の割愛なんですよ。でそうすると仏教の方だと、その新しい肉体が欲しいと思った瞬間に、誰かの受精卵の中に入るっていうわけ ね、ある男女が性行為をしていて、受精卵が生まれるじゃないですか。だから卵子と精子がぶつかっただけで受精卵にならないんですよ。そこに誰かが入っていかないと受精卵にならないわけね。でそれを私らが強烈にこの肉体を失うことで恐れて、また新しい肉体が欲しいって思った瞬間に受精卵の中に入って、それで輪廻が繰り返されていくっていうのが仏教の理論です。それはだから、そういうふうにして輪廻が繰り返されてきたよねっていうふうに、まあ、インドの人たちは考えたわけね。まあそれも分かりますよね。だけどももうこれが全部この肉体が自分だとはもう思わないわけですよ、ね、だから肉体が、まあ、やがては私も皆さんもまあやがては崩れ崩壊していくわけですよね。だけど崩壊していく時にももう恐れを抱かない。なぜ？これが私ではないってことを知っているからですね。だからまあね、クリスチャンの人だったら、まあ、復活というものを信じて、ね、死んでいくっていう言い方をしますけども、それはもうもともと我々っていうのはそういう遠素の世界の存在物ではないってことを知っているから、存在物としては崩壊したとしてもそれは恐怖にはならないっていうねことですね。だからまあ表現の仕方がね、もう仏教と基督教ちょっとかなり違うところもありますけれども、まだまあ大体ここでは同じですね。そういうことです。はい。だからまあ今日ね、ダマパダっていうね、お釈迦様のまあ一番有名な言葉をちょっと引用して、それからまあ元この今日3回目になりますけどね、ヨハネの有名な言葉ねを引用して、まあ同じなわけですよ。じゃ同じでなきゃいけないわけなんですよ。でそしたらね、仏教はね非常に豊かに、それを実感するテクニックがたくさんありますね。体の感覚を感じるとか、慈悲を非常に丁寧にやるとかね、あと今回あまりできなかったけども呼吸を見るとかね、そういうことを通じて、皆さんがね聖書の中で学んだことをより、実感できるではないかなと思いますね。 そうするとこのイエス様の言葉というのが突拍子もない言葉ではなくて、もう当たり前な事実を述べている、そういう言葉なんだっていうね。でイエス様を信じるってことは一体何を信じるのかっていうことですね。でも答えは言われているわけですよ。私は復活であり命であるっていう、ね、復活とか命そのものがイエス様の本質だっていうことですね。はい、じゃあね、一応ここまでにして、ね、本当にもう1年に1回ここへ来ることで私の理解も深めることができるので、ね、どうやら来年以降もねできそうな風になってきました。またプレッシャーかけますから、必ずフィリピンから戻ってくるようにね、戻ってこられるようにあれしますので、ね、ぜひぜひ来年からもねやっていきたいなと思いますので、ね、はい、本当にどうも皆さんありがとうございました。じゃあ鐘を3回鳴らしますので。